摂食嚥下障害ということで、そもそも嚥下動作というのは、まあ、いわゆる噛む飲むということなんでしょうか。
そうですね、はい、基本的にはですね、摂食嚥下というのは同時に使われることが多いんですけれども、摂食は全てを含んでまして、食べるところから食べるものを見て、それで口に入れて飲み込むところまでを摂食というふうに呼んでます。でその中でも特に後半の方をですね、嚥下というふうに呼んでおります。
なるほど、この食べ物を見るところからもう始まっているわけなんですね。 そして飲み込むまでの動作、はい、その摂食嚥下障害となりますと、どのような障害になるんでしょうか。
そうですね、まずですね、最初にその摂食嚥下のメカニズムというのをちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、はい、イメージしていただくのはですね、例えばこの嚥下という言葉、ツバメという言葉が入ってますよね。
はい、
このツバメはですね、口辺にツバメって書くんですけれども、ツバメの親がツバメの子供に餌を与えた時に、子供がゴクンと飲む動作をする、それから来てるというふうに言われてますね。それで、まず大きくはですね、5つの層に分かれております、まあ、5つの層というのは、1つには先行期というところがありまして、でそこで、食べ物を確認して、で口の中に入れる、で口の中でよく、ここに次に準備期ってありますけれども、はい、そこでよくしっかり噛んで唾液と混ぜて飲み込めるような食感食べ物にして、そして、咽頭の方に送り込む、喉の奥の方に送り込む、でこれが口腔期と言われているところ、
はい、
で咽頭期に来ましたら、まあ、これからが反射になるわけですけども、食べ物が、咽頭期を喉頭を通過して、食道の中に入るという一連の動作を言いますね。で通常ですね、食べ物を取る場合には3つのドアと3つの部屋と2つの窓があるというふうに言われています。でまず一つはですね、ドアの一つ目は、まあ、唇ですね、
はい、
これをまず開けて口の中に入れないといけないということです。でもう一つは、ずっと喉の奥の方にあるんですけれども、軟口蓋と言われていますけど、喉の奥ですねと舌の根元が作る、入り口ですね、
はい、
通常口腔というふうに、呼ばれてますけれども、あと、それから食道の入り口、この3つが3つのドアになります。それから3つの部屋は口の口腔ですね、それからさらにその奥の咽頭です。で次が食道、これが3つの部屋になります。で2つの窓というのはですね、その軟口蓋と咽頭口壁が鼻腔につながるところがあります。この部分と、それから喉頭と気管につながる窓ですね、この2つの窓がある。で、はい、通常はドアを開けて部屋に入って、また次の部屋に行くというのが正常なんですけども、この窓から飛び出すと異常が起こるというふうに言われています。すなわち例えば、気管の中に食べ物が入ると、これが誤嚥というふうになりまして、肺炎の原因になるというふうに言われています。
はい、一番最初のお話でいうことの、その食道器の方にこうスムーズに行けないという場合も障害の一つになるんですね。なるほど。その症状というのは、先生、スムーズに飲み込めないというのはどのようなこう症状があるんですか。
症状としてはですね、まず飲み込むときに顔を動かさないと飲み込めないという方がいます。それは上向いて重力を利用してしか飲み込めないという方ですね。それから飲み込むけれどもむせてしまうという方ですね。このむせというのが一番のポイントになると思いますけれども、あと食べてすぐに咳が出て、そして熱が出るとかですね、そういった症状が出てくることがあります。それともう一つは、まあ、通常は食べることに疲れるということはまずないと思うんですけれども、やっぱり嚥下障害があると食べるのに時間がかかったりとか、あるいは、咳が出たりとか、いろんな、体の反応が出ますので疲れてしまうというのがまず一つありますね。それから声が少しガラガラ声になる ということも食事の後ですね、これも嚥下障害の症状の一つだというふうに思っています。
年齢的には若い方から高齢の方までいらっしゃるんですか？
そうですね、基本的にはですね、やっぱり高齢者が圧倒的に多いというふうに言われてますね。で、今日本のですね、死因の第3位が肺炎というふうに言われておりますけれども、その、肺炎で亡くなる方のですね、約半数ですね、年間6万人と言われてますけれども、が嚥下障害による誤嚥性肺炎による原因死因であるというふうに言われています。で、ちなみに岩手県ではですね、嚥下障害による死亡者は年間800人というふうに言われております。
800人も、そうですね、いるんですね。今回初めて取り上げたテーマでしたけれども、摂食嚥下障害というのは侮れないものですね。 ですね、はい、その原因というのは城先生どういったものなんでしょうか？
ですね、原因も一概には言えないんですけれども、大きく分けて3つあります。1つは機械的原因と言われておりまして、例えば食事をとる経路の使用ですね、であるいはその手術によって形態が変わってしまう、あるいは炎症が起こって腫れて、その飲み込む経路が、障害を受けるといったものですね。それからもう一つは機能的原因と言われてまして、その飲み込む経路の構造に異常がなくてもその機能が損なわれるという場合ですね。例えば脳卒中なんかが一番多いんですけれども、その、筋肉を動かす神経であるとか、あるいは筋肉そのものが原因である場合があるということですね。で、最後にはですね、その心理的原因というのもありまして、例えば食欲がなくなってしまうとか、認知症で食べ物に対する執着がなくなるとかです、あるいは当然こう気が伏せった時、心身症とかうつ病でも食欲がなくなりますよね。これも摂食障害の一部ということになります。
先生、イメージとしてはもう一つ思い浮かべてきていたんですが、例えば歯の形、顎の形とか、はい、そういったところはこの障害には影響してこないんですか？
いや、これはですね、例えば先ほど の, 準備器ですね、はい、ここの部分で、口腔の形態とかあるいは機能が大きく関わってきますので、当然歯がなければ飲み込むに適した食塊に変えることはできないということですから、大きな問題だと思います。